章1節、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。
昔の人々はこの信仰によって称賛されました。
信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、したがって見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。
信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が義人であることの証明を得ました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。
信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。
信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。
信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神からの警告を受けたとき、恐れかしこんでその家族の救いのために箱舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなりました。
信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。
信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。
彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神です。
信仰によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのに子を宿す力を与えられました。彼女は約束してくださった方を真実な方と考えたからです。
そこで一人の、しかも死んだも同様のアブラハムから、天の星のように、また海辺の数えきれない砂のように数多い子孫が生まれたのです。
これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え地上では旅人であり希留者であることを告白していたのです。
彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。
もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。
しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。
はい、そうなんですね。先週は娘の婚約式ということでね、西宮に行って、来ましてですね、そしてこう大変祝福された、婚約式ね、できてよかったと思います。で、夕方といいますか、4時ぐらいから相手のお家の人とね、一緒に食事の時を持ったんですけども、その方ですね、奥さん、婚約者のお母さんですけども今からだったら本当に30年ほど前ですね、西宮の教会でまだイエス様を信じるか信じないかというね、そういう感じの段階の状態で、求道者クラスといいまして、そういうところで、出席されていた方で、その時にいろんな質問を受けてね、こういう意味ですよ、ようなことをお話 したりしてたわけですけども、まあその食事するときにね、食事しながら、まあアグロ先生ね、私があの時にあの質問した質問を覚えていらっしゃいますかというようなことでね、まあ聞かれまして、まあ信仰とは何なんでしょうというふうにね、まあお聞きして、まあ教えていただいたんですよということで、まあこのヘブル人への手紙の11章の1節ですね。まあ信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものですと。まあその頃は口語訳で、この信仰とは望んでいる事柄をこの確信し、ね、まだ見ていない事柄をまあ確認することですというね、まあ、そういうふうなあの役にもなっておりましてですね、まあ、要するにこう神様の前にね、神様こういうことをね、こうお願いしますとね、お願いしてですね、そしてそのお願いをですね、このまあ、現実のものとしていくというね、まあ、そういうこの側面があるということですね。で、まあ、その話を聞きながら、このお母さんのですね、まあ信仰というのはあの素晴らしいんだなと思ったんですね。その時には本当にまだあの一人の人がね、救われるかどうかという話でしたけども。今あの婚約式を終えてね、その人の子供さんね、3人おられるんですけども、3人ともこのクリスチャンになってね、そして、3人ともこのクリスチャンの人と結婚してね、クリスチャンホームを築いているし、ご主人もまあお母さんの言い方だったらまあ脅迫しながら信仰を持ったと本当にまああんただけだよというふうに言われて、まあまだクリスチャンでないのはということでね言われて、まあ渋々まあ教会に行って、だんだんとまあ信仰を持たれたようですけども、まあ本当にですね、あの素晴らしいクリスチャンホームがねできて、お孫さんも何人もね、まあそのことお孫さんたちもやがてこうね、今クリスチャン教会に来られてるし、クリスチャンホームを築くのかなというでそういうことの中にね、本当にこうそういうこう子供の救いね、そして家族の救いということをね、本当にこう望んでおられたんだなと、で強く望んでおられたんだなというね、そしてそのことがね、何かこう現実のものとまあ、されてきた人生であったんだなというね、まあ、そういうことを、まあ、話されたかったのかなと、まあ、その時思ったんですね。まあ、本当にこう30年ほど前に、聖書の言葉をここを開いて少しお話ししたわけですけども、まあ、そのことをね実践しておられる、心に留めて実践されたんだなということでね、非常にこう、まあ、感動させられたというかね、でこの11章はまあ信仰の章と言われてましてね、本当にこう11章の7節にはですね11章7節、信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神からの警告を受けたとき恐れかしこんで、その家族の救いのために箱舟を作りとね、ここで、まあ、まあ家族の救いのためにということが出てきますけどもまあ本当にですね、ノアはこの神様からね、この罪に覆わ、この深いですね、この地上にこの裁きが来ると、大洪水が来ると、だからこのね、家族を救うためにね、箱舟を作ろうと、ね、本当にこう、コツコツとね、こう、こんこんとこう、箱舟をね、山から木を切り出して、まあ、作って、そしてそれが現実のものとなったという、まあ、話が。漱石7章に出てきますけどもまあ本当にですね、まあ、この家族の救いのために ね、何かをするということはね、非常にまあ大きなことだな。まあ、いろんなことをまあ人生にはできると思うんですけども、家族の救いのためにね、このいろんな知恵を尽くしてね、努力を払って祈り、この戦いね、現実のものとしていくというね、そういうこのエネルギーを使うということがね、ものすごくこう素晴らしいことだなということをね、もう一度この教えられたんですね。それから8節にはですね、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けと召しを受けたとき、ね、これに従いどこへ行くのかを知らない出てきましたと私たちはこのイエス様を信じて救われ、また周りの人の救いのために祈るだけじゃなしにですね、アブラハムがこの召しを受けて、ね、神様から導きを受けてね、この出て行って、そして神様の御心をね、このなそうとした約束の地でですね、この星の数のようなね子孫をね作ろうとした、ね、そういうこの召しを受けたようにですね、私たちもこの人生を生かされているということの中にはね、神様の御心があり、ね、そして私たちはこの人生で何をしなければならないのかということをね、具体的にこの確信してね、それにまあ取り組んでいく必要があるんだなということですね。それをまた達成していくというね、この節々にね、この神様は導きを与えて、このようにしなさいと、今このようにしなさいとね、置かれたこの環境はまあ様々ですけどね、その中でこの飯が与えられる。しかし本当にですね、その飯の本質というのはこのやはりキリストが基準であると思いますね。私たちは仕事を得たり失ったりとかね、あるいはこう本当にこう環境が変わったり、この住まいが変わったりいろんなことがありますけども、そういうこの変化を超越して、私たちはこの置かれたところでですね、この置かれた境遇の中でこのキリストのように生きる、ね、キリストを生きるというね、そのことにまず召されているんだと思いますね。生きることはキリストとパウロは言いましたけども、本当にですね、そのようにして、召しに応答していくときにですね、いろんなこう変化とか環境のですね、こう状況のまた経済的な事柄の変化とかね、いろんな中でもまあ対応していける、まあ、本質的なまあ原則がある、召しがあると思いますね。フルタイムに召されたのか、こう神道に召されたのかとかね、いろいろこう揺れ動いたり迷ったりすることもあるかもしれませんけども、しかしキリストに召された、キリストのように生きるように召されたという召しは変わらないと思うんですよね。そしてまたそのような生き方の中にこそ、まあ、祝福があると、ね、そしてまあ最後にですね、まあ、13節から16節を見るとですね、こいらの人々は皆信仰の人々で死にましたと、約束のものを手に入れることはありませんでした、ね、そしてこのそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり希留者であることを告白していたのですと、ね、まあ本当に私たちは神様を信じ、ね、このキリストのように生きるように召されて、ね、生きていきますけども、しかしゴールは地上ではない、ね、ゴールはですね、天国にある、ね、天のふるさとにある、ね、私たちはこう生まれて出てきた故郷はね、それぞれこの中国であったり日本であったり、ね、またこう田舎であったり都会であったりですね、まあいろいろこうふるさとはいろいろ違うと思うんですけども、しかしですね、この私たちが目指すべき最後のゴール、ね、それはこのさらに優れた故郷、ね、16節にあるように天のふるさと、ね、この神様が用意しておられる天国の住まいにね、私たちは迎え入れられるんだということですね。そのことをこの私たちは最 最終的には見つめていなければならない。またそういうゴールを見つめることによってね、今のこの経済的なですね、いろんなこう世界の豊かになったり、こう大変な状況になったりね、いろんな変化にも耐えられるですね、私たちのまあ精神力がこの養われると言いますか、支えられるということですね。そういう面でこのアブラハムのようにね、この信仰の人々のように本当にこう地上ではね、約束のものを全部手に入れることはできないかもしれない。私たちの期待しているものをね、神様お願いしますとね、願ったものを全てを手に入れることはないかもしれないけれども、しかしですね、この遥か向こうにですね、この天国を見据えてね、地上では旅人であり希留者であることをわきまえて、この天の故郷に憧れてね、生活していきたいと思いますね。では、力ままにお祈りします。